聖書を朗読いたします。旧約聖書イザヤ書59章12節から20節です。新共同訳聖書の旧約聖書1159ページをお開きください。御前に私たちの背きの罪は重く、私たち自身の罪が不利な証言をする。背きの罪は私たちと共にあり、私たちは自分の咎を知っている。主に対して偽り背き、私たちの神から離れ去り、虐げと裏切りを図り、偽りの言葉を心に抱き、またつぶやく。こうして正義は退き、恵みの技は遠くに立つ。誠は広場でよろめき、正しいことは通ることもできない。誠は失われ、悪を避ける者も奪い去られる。主は正義の行われていないことを見られた。それは主の御目に悪と映った。主は一人いないのを見、取りなす人がいないのを驚かれた。主の救いは主の御腕により、主を支えるのは主の恵みの御業。主は恵みの御業を鎧としてまとい、救いを兜としてかぶり、報復を衣としてまとい、熱情を上着として身を包まれた。主は人の技に従って報い、歯向かう者の仇に憤りを表し、敵に報い、島々に報いを返される。西では主の皆を恐れ、東では主の栄光を恐れる。主は激しい流れのように望み、主の霊がその上を吹く。主は贖う者としてシオンに来られる。ヤコブのうちの罪を悔いる者のもとに来ると主は言われる。以上の聖書箇所から、罪ある者のためにと題して説教をさせていただきます。イザヤは旧約聖書に登場する代表的な預言者の一人です。イザヤ書にある御言葉の数々を新約聖書の記述者たちが複数箇所で引用しています。預言者イザヤが活躍した時代は、北イスラエル王国が滅亡されたあたりに始まり、南ユダ王国が滅亡し、イスラエル民族がバビロン捕囚に遭い、そして故郷への帰還が許され、イスラエル神殿が再建築されるあたりまでです。そうすると、イザヤは200年から300年ぐらい優に超えて生きたことになるので、さすがにそれはありえないです。彼には弟子が複数いましたので、本日のイザヤ書59章などはイザヤの名前を使った弟子たちが記述していると考えられます。イザヤ書は全部で66章もあって長いのですが、この箇所がいつ頃のことを表しているのかと言いますと、イスラエルの人々がバビロン捕囚後に故郷に帰還し、戦乱によって荒廃した土地で細々と畑を耕しながら生活しているような時です。国が失われた今、民は悲壮感も抱いていました。その中で神の民として主に生きるアイデンティティを再確認するべく、預言者イザヤが奮闘しながら民に呼びかけるのです。さて、イスラエルの人々は敵国の支配の影響を受けました。 表向きは被害者である側面があります。ペルシャの王キロスによって解放令が出て帰ってきたけれど、期待通りにいろいろ国ではその地域ではうまくいっていない。荒れ果てた故郷に帰ってきたのが良かったのか悪かったのかなどと考えてしまうような状況でしょう。その時心の中で、私たちの神なる主はどうして助けてくれないのだろうか、神の恵みはどこに行ってしまったのかと思います。彼らは父祖の代から主なる神を信奉し、曲がりなりにも従ってきたことでしょう。それなのに主である神はなぜ私たちをこのような惨めな状況にさせておくのかと不満が蓄積していました。一般の人々の中で一種の社会不安が生じているような状況だと考えます。イスラエル全体が自治の立て直しを図っている最中で、政治的リーダーが働き、イザヤのような預言者もイスラエルの信仰の立て直しを図るべく奮闘しました。ところが主の目から見たら、イスラエルは悪とされる行いをしていました。ですからイザヤは神の救いが彼らの期待通りに来ないことを次のように述べています。主の手が短くて救えないのではなく、民の不義に原因があると言われているのです。うまくいかないことを神のせいにするなと言われます。自分の問題を棚上げにするなということです。ましてや神の力が弱いなどと夢夢思ってはならないのです。イスラエルの人々はさまざまなものを奪われ失った中で、復興する立場にあるようなものです。人間はそのマイナスの状況の立場に置かれたら、気持ちがなえるか近視眼的になり、自己中心的に利益を最優先で求めるようになってしまいやすいのかもしれません。それが信仰にも影響を及ぼしているとしても、それは神の御前では言い訳にしかならないのです。時の情勢が良ければ神を崇め賛美し、状況が悪ければ神を呪うのかという日和見の信仰になりかねないからです。それだったら何もイスラエルの神ではなくて異教の神でもいいということになってしまいます。実に私たち人間には誠の神が必要なのです。イスラエルの歩みの中で神が伴ってくださると信じていたのは彼ら自身だったはずです。またしても彼らは先祖の時代は実に栄光に満ちていたけれど、今は散々だねと思うかもしれません。けれどもそんな彼らにも希望のメッセージが与えられるのです。イザヤ書には救い主メシアが与えられると予言される言葉が複数箇所あります。その中で7章にはその名をインマヌエルと呼ぶと とメシアについて述べられる箇所があります。それがマタイによる福音書の一章で引用されています。インマヌエルの意味は神は我々と共におられるです。ところが今のイスラエルには背きの罪が私たちと共にあると12節にありますけれども、そういう不名誉が指摘されるのです。背きの罪とは私たち人間が神から離れ去ってしまうことです。それは先ほど申し上げた人間が自己中心的に利益を求めるあり方にまとまると考えますが、虐げや裏切りを図り偽りの言葉を心に抱くなど政治的駆け引きのことも述べられています。当時の政治的指導者は偽りや賄賂が横行していたと考えられます。このありさまが誠は広場でよろめくと表現されます。大事な交渉や議論、裁判もどきも広場で行われるからです。正直者がバカを見るとのことわざがありますが、まさに正しく生きようとする者が悪巧みをする者によって搾取されてしまうカオスが実は生じているのです。我が国日本でも外国でも政治のごたごたは枚挙にいとまがないものです。今も昔も人間は変わっていないものだと感じます。政治家が国民全体の利益のためではなく保身に走る暴利を貪ると、その結果国全体が不幸にさらされるのです。政治的指導者と宗教的指導者には社会貢献的な責任があります。それは健全であるならば主の正義、誠、そして恵みの業にも通じることなのです。しかし残念ながら今のイスラエルは主の正義や恵みの業から遠くに立っていると言わざるを得ないのです。このような状況を主は人一人いないと見ると言われます。何も人っ子一人いないゴーストタウンを示しているわけではありません。神と人間の本来の正常な関係性が失われている状態だと主は憂いているのです。創世記の創造論に関係することですが、私たち人間は主なる神によって創造されました。本来の人は主の似姿として作られたのです。つまり人は主なる神との関係性の中で生きるものなのです。そして主の御心に従って共に歩み、救いの完成へと向かわせられ、主にある喜びに参与するものなのです。神はイスラエルとの契約関係においてその主の御心を実現なさるために働かれます。けれども今主がご覧になるとイスラエルのうちに取りなす人が一人もいないと言います。指導者が私利私欲の中に収まり自分の命を得ようと守りに向かい 他者のことをおもんぱからないことは主の御心ではないのです。自分さえ神の御国に入る救いに預かっていれば他は知らんと指導者が思っているとしたら、それは主が黙って見過ごすことはないのです。主の救いは主の御腕により、主を支えるのは主の恵みの御業と、主はご自身が誠の神であると述べます。御救いは主の御腕のうちにあると。御救いに関して私たち人間が主導権を持てる分際ではありません。また主が恵みを人間に与えてくださることを通して、私たちは主が私たちの主であること、そして私たちは主の御前において人間であることを覚えるものです。主はその御腕をもって御救いを私たちに得させることを決して諦めていません。イスラエルの民も思いもよらぬ仕方で主は実現なさるのです。主は恵みの御業を鎧としてまとい、救いを兜としてかぶり、報復を衣としてまとい、熱情を上着として身を包まれたと、天から来た軍勢の頭のような勇士を持って主なる存在を暗示します。この17節の暗示は、時の支配者ペルシャ王であるキュロスを指しているとされ、主がキュロス王を主の代理人として立てて用いたことが示されました。先に申した通り、キュロス王は捕囚からの解放令を出した人物です。まさかの異邦人の王を用いて主がイスラエルの不信仰を明らかにさせました。イスラエルにとっては屈辱的で受け入れがたい事実です。されど主は御手の技を進めていきます。正義が御前にあるゆえ、主の技に反対する勢力に対して立ち向かい、人間の悪い企てがいつまでも栄えることはなく、いつか立ち行かなくなるのです。悪の技はいつか必ず滅ぼされるのです。悪に対して主は正義をもって明確に臨みます。それは人間が神に背き離れることが深刻な罪であり、罪が蔓延すると主に従って生きようとする者たちにも及び、そういう人たちが餌食とされる様相があるからです。主は信じる者を根絶させられないよう御手の技を下し、イスラエルを導き続けます。主は激しい流れのように臨み、主の霊がその上を吹くと、水面の上を主の霊が動いている様は、創世記の天地創造の初めにある表現と重なります。混沌とした状況にある人間世界に主はあがない取りなすものとして、シオンに、つまりイスラエルに来てくださるとの約束です。神と人間との間を取りなすのはメシアだと言われていると思われます。 私たちは贖い主であるイエス・キリストによる恵みをいただく幸いに今あります。キリストは私たち人間の罪を担い、神との間を取り持ってくださいました。そうなることが神の御心であり、神の正義をもって人間に対して望んでくださることだったのです。私たちは贖い主が訪ねてきたことによって、心より罪を悔い改めることができるのです。私たちのうちに救いが訪れ、罪許された者として再創造され、主が私たちを主の霊によって新たに生まれ変わったものとしてくださるのです。イスラエルに与えられた律法に示された神のご意志、御心は私たち人間への愛と憐れみに富むものです。預言者イザヤはそれらを正しくつなぎ止め、共同体の罪の告白を唱え、主にある一致を勧告し、混沌としたイスラエルの復興においても神の憐れみに富む社会を作り上げていくことができるように、ひるむことなく努めました。イザヤを通して示されるのは、政治・宗教的指導者が国家と社会の問題に関わるとき、神と正義の秩序との一致を図ると、祝福と恵みの課題に寄与することになるのです。人間は大変な現状の中に置かれるとあまり考えられなくなるのかもしれませんが、主の御名やご栄光が世界中で恐れを持って受け止められるようになります。このように神の憐れみは悪に勝っているのです。私たちは自分の状況が悪くて、ひととき主から離れたとしましても、私たちは主に立ち返るように招きを受けています。この主に信頼して従ってまいりましょう。お祈りをお捧げいたします。全知全能の父なる御神様、あなたはこのどうしようもない、本当に懲りどに懲りもせず繰り返し罪を犯す人間を見捨てず、私たちに贖い主をお与えくださいました。あなたは主に従う者を根絶やしにせず、そして主の憐れみと愛がどういうものであるか、あなたは預言者を通して、そしてメシアであるイエス・キリストを通してお示しくださいました。実に私たちは学ぶのに、あなたの愛を学ぶのに疎いのでありますが、あなたは私たちを見捨てないお方である、まことの神であることが聖書の御言葉を通して示してくださいました。感謝申し上げます。私たちはあなたにすべてのことをお任せするのみです。どうぞ喜んで神様に従うことができますように、どうぞ導いてください。 救いを必要としている方にどうか福音が届けられますように。主イエス・キリストの尊いお名前によって感謝してお祈りを捧げします。アーメン。